本日も礼拝に先立って平和を求める祈りをご一緒に捧げます。どうぞお手元にありますプリント、そしてズームで今ご参加の皆様は画面共有をご覧いただけますでしょうか。ご一緒に祈りたいと思います。平和を求める祈り。ウクライナとロシアを覚えて。主なる神よ、私たちは罪の中に住む者、そして罪人である私たちの共同体もまた罪を犯します。あなたの聖なる火で私たちを清めてください。あなたを恐れることを忘れ、自分を大きくし、傲慢になるとき、私たちは他者を脅かし、傷つけ、あなたにも背を向けます。主よ、人間の傲慢さを打ち砕いてください。万軍の主よ、あなたの許しの力は私たちの罪より偉大です。私たちを、この世界を罪から救ってください。あなたの許しに触れ、私たちにも許す力を与えてください。多くの人々の生死に関わる力を持つ人々がいます。その者のたちのために祈ります。彼らが命を選ぶことができますように。争い合う道を選び取った人々のために祈ります。平和の神であるあなたの教えを彼らが思い出すことができますように。神よ、あなたは剣を隙に変え、私たちに戦いを止め、平和を求めるよう、その御心を示されます。世界の指導者たちが、日本の指導者たちが、世界の教会が、日本の教会が、キリストの知恵と愛によって導かれ、勇気を持ってこの局面と向き合うことができますように、武力ではなく、対話と相互理解、異なる立場にある者たちを互いに思いやる心を持って平和の道を模索していくことができますように。ウクライナとロシアの人々のために祈ります。命を脅かされている人々のために、恐れと不安に襲われている人々のために、平和を求める人々のために祈ります。彼らの嘆きに耳を傾け、あなたが共にいて、御手を持って彼らを守り、滅びの道から救い出してくださいますように。慰めと希望を与えてくださいますように。あなたの平和をもたらしてくださいますように。命と平和の主よ、私たちにそれぞれに置かれている場所から声を上げ、あなたの御心を述べ伝えることができますように。あなたの御心を求め、それに従いつつ、世界のキリストに従う者たちと共に、私たちを作り出す者としてくださいますように。私たちの祈りを取りなし、私たちの嘆きに耳を傾けてくださる神の一人子、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。高ぶることなくロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って。聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書は、詩編第118編19節から29節までです。旧約聖書の958ページ。詩編118編19節以下。正義の城門を開け、私は入って主に感謝しよう。これは主の城門、主に従う人々はここを入る。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは答え、救いを与えてくださった。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。 これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。祝福あれ、主の御名によって来る人に。私たちは主の家からあなたたちを祝福する。主こそ神、私たちに光をお与えになる方。祭壇の角のところまで、祭りの生贄を綱で引いていけ。あなたは私の神。あなたに感謝を捧げる。私の神よ、あなたをあがめる。恵み深い主に感謝せよ。慈しみはとこしえに。新約聖書はルカによる福音書第19章の28節から40節までです。新約聖書の147ページ。ルカによる福音書第19章28節以下。イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かが、なぜほどくのかとを尋ねたら、主がお入り用なのです、と言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと、言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちが、なぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がお入り用なのです、と言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かれられたとき、弟子の群れはこぞって、自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように。天には平和、糸高きところには栄光。すると、ファリサイ派のある人々が、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってください、と言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。以上です。お祈りを捧げます。イエス・キリストの命の源である神様、私たちは今日、イエス・キリストの最後のご生涯の日々、受難週を迎えました。この一週間、主イエスが見苦しみを受け、そして十字架へと歩まれた、その道を私たちも辿ろうとしています。また、受難節の最後の週の礼拝でもあります。私たちは、この礼拝に招かれ、ここに集められました。主イエスが、私たちを愛し、私たちのために苦しみを受けられたことを覚えて、この礼拝を捧げることができるようにしてください。また、毎日の私たちの行い、私たちの言葉、私たちの心をしっかりと見つめながら、受難週の一日一日を送ることができますようにしてください。しかし神様、私たちの心は、あなたにはなく、私たち自分自身のことばかり思いを馳せてしまうものです。 許してください。あなたによって新しく作り変えられることができますように。他者のことが心に入ってこない私たちです。心の中に自分のことがいっぱいに占めてしまい、そのことがどうしても考えられないのです。主なる神様、あなたの御子主イエスは私たちに愛の行いを教えてくださいました。隣人を愛しなさいと仰せになりました。平和を作り出すものとなりなさい。そのように示してくださいました。神様、今一度私たちは悔い改めます。あなたのおられる方向に私たちの向きを直します。どうぞ、今日この時から私たちはまた新たな力を得てそれぞれの場へと出発することができますように。世界を顧みてください。ウクライナとロシアを覚えて祈りを続けています。私たちには祈ることしかできないのかもしれません。それほど私たち一人一人は無力なものです。しかし祈りが世界を変えることができると信じています。祈りの力が私たちを平和の方向へと向かわせると信じています。神様どうぞ平和の君である、主であるイエスをエルサレムの人々が歓喜の声を上げて迎えたように、今日私たちも主をお迎えして平和を共に作り出すことができますように導いてください。私たちの群れの中に病の床にある人々がいます。怪我のために体の不自由さを覚えている人たちがいます。今、生活をしている場所から動くこともできず、リモート配信を通して礼拝をしている人たちもいます。神様どうぞ私たちに力を与えてください。聖霊によって私たちは立ち上がることができますように。そして来たるべき主の日の朝、イエスが復活したことを覚え、祝うことができますように。来週のイースター礼拝には、こぞってこの礼拝に、歓喜の声を上げて、イエスをお祝いすることができますように導いてください。言い尽くせません。感謝と願いと、私たちの礼拝の祈りとして、主の御名によってお祈りします。アーメン。今日私たちは、シュロの手術。シュロの手術というのは、イエスがエルサレムに入城された時に、小さなロバに乗って、人々が歓喜の声を上げて大歓迎をした。そのことを覚えて、世界中の教会が今日、シュロの手術、パームサンデーと申します。あるいは枝の手術とも言います。シュロの葉だけではありません。オリーブの枝を持っていた人がいたでしょう。いろいろな木々の枝を、旗を振るかのようにしてですね、人々は手に持って歓迎していたことでしょう。教会によっては、礼拝に来られたお一人お一人に、シュロの葉を配り、そして最初、私たちは今日、詩編100編の賛美歌を歌いましたけれども、この歌を歌いつつ、葉を、枝をかざして礼拝をする教会もあります。私たちの教会では今、講壇の横に、シュロの葉が生けられております。ここだけではありません。受付のところにも、教会お入りになったところにも、今日はシュロの葉を、修法の表紙にもシュロの葉を記しておきましたけれども、そのようにして、今日は、葉っぱを記念する日ではないんですよね。イエスが来られたということを記念する日なんです。しかし、 人の思いというのはすぐに変わるものです。わずかの間にシエスは敵対者たちに捕らえられ、十字架につけられ、殺されてしまった。このイエスが歓迎された出来事から、本当にわずかの時を経て、イエスは十字架で亡くなっていかれました。私たちは今日から受難週を迎えます。この今日の日曜日、特にそのイエス様が来られた、エルサレムに初めて来られたイエス様、民衆たちが大歓迎をしました。しかし今申し上げましたように、心変わりをすぐにしてしまう人間です。あれだけ歓迎してイエスを迎えた人たちが、本当にすぐに心が変わってしまうのです。十字架につけよう、十字架につけようと叫ぶ民衆に変わっていったのです。今日の聖書の箇所、ルカによる福音書ですけれども、イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登っていかれたと書かれてあります。このイエスはエルサレムに登ってきた、そのように記されております。首都エルサレムに、登ってとこの聖書は私たちに伝えております。で、これどこから来たかと申しますと、エリコという町からイエスは旅を続けているわけです。で、エルサレムというのはですね、少し暑いイスラエルですけれども、少しだけ涼しいんですね。標高約800メートルです。私も以前参りましたけれども、バスでエルサレムの都市に上がっていくとですね、だんだん涼しくなっていく。そういう経験をしました。で、反対にですね、このイエス様たちが旅をしていたエリコの町っていうのは、世界最古の町とも言われていますが、海抜がマイナス250メートルある。そういうところです。だから、このシュエスのご一行は、1日に1000メートルほどの道のりを文字通り登ってきた。聖書が伝えている通りなんです。エリコからエルサレムに、その都に登ってきたということなのです。そしてようやくエルサレムと町が近づいてきました。弟子たちは心の中で何か期待半分、不安半分でした。いよいよここでイエスによる革命が起こされるのではないか。あるいはローマ帝国、当時のユダヤの国を支配しておりましたローマ帝国との衝突が起こるのではないか。そういうようなことを心に思い描きながら、そして気をもんでいたと推測されます。しかし、シエスは、そのような弟子たちとは裏腹に、二人の弟子たちを呼んで、このように仰せになりました。30節のところです。向こうの村に行って、まだ誰も乗ったことのない子供のロバを引いてきなさい。小さなロバです。この子供のロバを引いてきなさい。そしてもし誰かに咎められたならば、主がお入り用なのですと言いなさいと命じるのです。これはここのところを正確に訳すと、ロバの持ち主が使うからっていう訳なんです。主がお入り用なのです。主がお入り用。シエスの必要に応じてロバを提供してくれる人がエルサレム近郊の見知らぬ村にもいたということを示しています。おそらくロバの持ち主は弟子たちが別に黙ってその持ち主に黙って持ってきたわけではなくて、ロバを提供してくれるイエスの信奉者であったと思われます。そしてまだ誰も乗ったことのない子供のロバでした。まだ首輝を負ったことのない、 の首輝きというですね、聖書の中によく出てきますけれども、農作業をするときに、この家畜の首につけてですね、2頭とか、あるいは3頭とか、そういう家畜たちをこう前へ歩かせたり、まあ畑を耕かせたりするような時に使われる。それが首輝きでありますが、その首輝きを負ったことのない、まだ若い、本当に幼いロバを提供してくれる人がいるはずだと主が言われたのです。で、このことには意味がありました。無傷の家畜というのは、特別な祭りにしか用いられないと旧約聖書に記されております。そして今日は、このゼカリヤ書の9章9節から、彰子として私たちは礼拝で最初に聞きました。で、このゼカリヤ書では、子供のロバに乗ったエルサレムの王への歓迎を伝える場面があります。で、これに同じエルサレムに入られる主イエスをメシアとして重ね合わせて見ているということをここで示しているわけです。で、この聖書の記事は、エルサレム、イエスのエルサレム入城の記事。入城というのは、入る、お城の城と書きますけれども、エルサレムにイエスが入っていかれる記事というふうにして呼ばれておりますけれども、これも主イエスに王様の姿を重ね合わせて見ていると言えます。で、しかし、どこかの権力者がですよ、大きな、立派な、真っ白な、なんか綺麗なですね、馬に乗って、その勇姿を誇らしげにしているのとは違って、シュエスは小さな、どちらかというと弱々しいロバに乗って、エルサレムにやってくるのです。しかも、それは、まだ、働くことのできないような小さなロバでした。大人が乗るにはあまりにも小さなロバでした。これが一体王様にふさわしい姿なのか、私たちは疑問に思わないでしょうか。この礼拝の冒頭に読んだゼカリヤ書9章9節は、ここで王様がロバに乗って、来るのは、つつましい姿、謙虚な姿を表していると告げています。シュエスはあえてこの小さなロバに乗ってエルサレムにお入りになりました。そして決してお世辞にも勇姿を誇るような姿ではなかったと言えると思います。しかし低くなる。誰よりも低くなる。低みから目線を送られる、そういう主の姿を私たちはここに見ることができます。しかしこれが本当の指導者、本当のリーダーの姿ではないかとも思うのです。人に仕えるものとなる。イエスが自らの仕えるものとなって、この最後の日々を過ごすエルサレムへとやって来られました。イエスはある時弟子たちにこういうふうに話しました。あなた方の中で一番偉い人は、一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。人に使えるためには、できるだけ低くならなければなりません。ロバという動物は、温和な、柔和な性格を持つ動物だと言われております。聖書の教える柔和とか、あるいは、その温和ということに関しては、その優しさとか、物腰が柔らかいというだけではありません。それはまた、貧しさ、あるいは欠けているものを意味します。貧しさや欠乏の中でひたすら神の救いを待ち望む一人となって、そのようなロバ にまたがってイエスはやって来られました。このロバを調達することを命じられた二人の弟子たちがいましたけれども、一体何をするために、主イエスはロバを必要とされているのか、最初はわからなかっただろうと思います。この時、半信半疑で、このロバを探しに行く弟子たちでした。しかし主イエスの言葉は、これから何が起こるのか、すべてご存知であったような確信に満ちた言葉でした。おそらく主イエスの仰せになる向こうの村へ行けば、きっと主イエスの信じている人たちがいて、そしてそこにロバを差し出してくれる人たちがいるということをイエスは分かっておられたかのようです。しかし、エルサレムの人たちもびっくりしたかもしれません。王様がやってくるんです。王様が貧しい姿で、そして子供のロバに乗って、ゆっくりゆっくり入ってきたわけです。颯爽と登場するような雰囲気ではなかったと思われます。弟子たちが連れてきたのは、これから大きくなって荷物の運んでいく働きをする、まあ、まだその仕事にもついていない小さなロバでした。一方、馬というのは、例えばこのイスラエルでは戦争のために、軍隊のために用いられる権力の印でした。イエスは馬を選びませんでした。ロバに乗ってエルサレムに来たことには意味がありました。それはイエスは武力を思いのままにする指導者ではないということを表すものでした。権力を手にされる指導者ではないということでした。イエスは目に見えるような権力を手にされるのではなく、また人々に威圧感を与えるような様相でもなく、優しく穏やかな指導者としてやって来られました。立派な服を着ているわけではありませんでした。高級車に乗ってくるような、そういう指導者でもありませんでした。貧しく質素な、本当にボロボロのものをまとっていらっしゃった。それが最後のシェスのお姿でした。子供のロバがイエスをお乗せしてきた。まだ一人前に仕事ができないこの子供のロバでした。このロバにとっても、もしロバが言葉を話したならば、青天の霹靂であったかもしれません。繋がっていたロバが鎖から放たれて、シエスの前に立っているこの姿に、私たちの姿を重ね合わせてみることができます。私たちは普段の忙しさ、罪深さ、いろんなしがらみに足をすくわれて、何か鎖につながれているような状態なのかもしれません。それが私たちの現実かもしれません。いろいろなものにもう取り巻かれてしまって、自分がどこに立っているのかということも気づかない私たちかもしれません。自由に歩くこともできない、私たちです。けれども、主イエスの一言によって、ロバが自由になったように、ロバが解き放たれて、イエスをお乗せするという光栄に預かったように、私たちもイエスによって解放されるのです。ここにいらっしゃる皆さんお一人お一人も、主がお入り用なのです。皆さん一人じゃないとダメなんです。主がお入り用なのです。今朝私たちは主イエスからあなたが必要だ。皆さんお一人お一人の名前を主が呼んであなたが必要なんだ。そのように呼びかけられているのです。小さな子供のロバに向かって 主がお入り用なのですと弟子たちに言わせた主イエスでした。私たちも神様の目から見れば何の役にも立たないものかもしれません。小さく弱い人間かもしれません。子供のロバのような存在かもしれません。いつも失敗ばかりしてしまう者たちです。けれども、そんな破れかぶれの私たちかもしれません。でも、主は仰せになります。主がお入り用なのです。あなたが必要なんだ。あなたという一人がいてほしいんだ。主はそういうふうに、今朝私たちに仰せになります。聖書の中には、私たちが信じられないような事柄や価値観が出てきます。神学者でカール・バルトという人がいました。カール・バルトの言葉ですが、神は神の方法で成し遂げられる。もう一度言いますね。神は神の方法で成し遂げられる。神学者というのはですね、どうもこう私たちが考えもしないような表現をするものです。なぜ神が私たちのことを必要とするのだろうか。その理由を知りたいというのは私たちの気持ちではないかと思うのです。しかし、神は神の方法で成し遂げられる。今はその神様が私たちを必要とする理由がわからないかもしれません。しかし神の方にご事情があるというのです。何らかの理由がそこに秘められているというのです。そのことを今日の箇所ははっきりと私たちに示しています。主がお入り用なのです。主がお入り用なのです。私たちはイエス・キリストともうすでに出会っています。主イエスの方も皆さんお一人お一人のことを知っています。天地の造り主である神に結びつけてくださったのは主イエスです。主イエスの言葉で、あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。よくこの4月になりますと、キリスト教の学校の入学式などで、この言葉がよく引用されます。私があなた方を選んだ。イエスが皆さんを選んだ。そうおっしゃるのです。私たちが自分の側から教会に来て、聖書を自分で開いて、主イエスを知った、そのように思っているかもしれません。しかし、主イエスの側から私たちを選んでくださった。私たちはそこに神の救いを見ることができるのです。今日のこのメッセージの最初で申し上げました。イエスが登ってきて、先に立って進んだ。先に立って進みと、28節に記されてあります。一行はエルサレムへと登ってきました。この記事は多少の表現の違いはありますけれども、4つの福音書にはすべてこの時のことが記されてあります。主イエスが先に立って進む。主イエスが先立って私たちを導いてください。この表現だけは、今日のルカによる福音書だけにしか書かれていない言葉です。主イエスが先に立って進む。私たちを導いてくださるお方、それが主イエスキリストです。そのことを私たちは今朝心に刻みたいと思います。古来よりキリスト者、クリスチャンの信仰生活は旅になぞらえてきました。この受難節、レントに入ってから、私たちはレントの旅を続けてきました。イエスの受難をたどる旅を続けてきましたが、もうあと数日でそれが終わろうとしています。しかし、私たちの信仰生活は、さらにその先に続いていきます。まだまだ私たちは、この信仰生活の旅を続けています。そしてその旅にイエスが先立って進んで私たちを導いてくださいます。 で、それだけではありません。当然、旅には仲間たちがいます。世界中のキリスト者たちです。今、世界には約23億人のキリスト者たちがいると言われておりますけれども、皆さんはその23億人の中のお一人です。一緒に旅する仲間です。この教会にもイエスの旅を一緒に続けていく仲間たちが与えられています。しかし大切なことは、大切なことはですよ。先に立って進んでくださるイエスを見失わないということです。私たちすぐ横の人見ちゃうんです。気が気で仕方がないんです。他の人がどうしているか。そうじゃないんです。仲間も大事ですけれど。イエスを見失わないということが大切なんです。先頭の主イエスを見失っていて、横ばかり、よそにばかりしていると、そこには圧力が生じます。小さなロバに乗った主イエスが先立って、私たちの旅路を導いてくださいます。安心してイエス様にお任せしたらいいのです。主イエスを決して私たちから見失うことなく、ついていったらいいのです。そういうイエスに従う旅を続けていきましょう。イエスを見失わないように今日の礼拝の中でご一緒に祈りましょう。そして今日から始まるイエスのご受難の一週間、イエスの十字架の道をたどりつつ、来週はその向こうにある復活の出来事、イエスがお蘇りになったその出来事をともどもにお祝いをしたいと思います。お祈りをいたします。十字架の主イエスキリストの命の源なる神様、今朝もあなたからの御言葉を賜り、感謝いたします。私たちは決してあなたが与えてくださった神の御子、イエス様を見失わず、信仰の旅を続けていくことができますように。新しい年度を与えられました。また新しいこの教会の歩みが始まりました。私たちは主イエスを先頭にいただきながら、その後を続いていく群れです。その羊の群れとして、一人一人が歩みを進めていくことができますように、聖霊の力によって導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。それでは、派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方は、その場でお立ちください。平和のうちに、この世へと出て行きましょう。主よ、あなたが行かせたいところに、あなたが先に立って、私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたい人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとか、いつも、またいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。